こんにちは。七夕祭りの季節になりました。お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供声の食生活情報令和6年7月号をお届けします。最初に目次のご紹介です。まずは今月の言葉、小説家三浦紫音さんのサイクルとハーモニーというお話をします。続いて食生活の話題は塩の話です。東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活の5回目のテーマはカルシウムの吸収を促進するフラクトオリゴ糖とビタミン D です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月は琉球です。外食情報では意外と知らないイタリア料理というお話をし、ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わって東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食った、今回は新潟県新潟市です。そしてスープ作家有賀香織さんの美味しい雑炊を作って味わうの2回目、基本の卵雑炊を作りましょう。茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんのどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、そら豆としじみと日本酒というお話、食生活ジャーナリストでいらした岸朝子さんが一般的な食事のマナーについて書き残された食の作法も美味のうち、ナイフが切れないと嘆く前に切り方のチェックを、食生活ミニ情報ではモロヘイヤの鞘と種に注意というお話をし、最後はご質問にお答えしますのコーナーです。モサエビとはどういうエビですかというご質問にお答えし、エンディングでは皆さんから寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月は小説家三浦紫音さんのサイクルとハーモニーというお話です。三浦さんのプロフィールです。1976年東京生まれ、早稲田大学第一文学部卒業後、外資系出版社の事務アルバイトなどを経て古書店高原書店に勤務、2000年に長編小説格闘する者に丸で小説家デビュー、2006年眞秀駅前ただ便利券で直木賞、2012年船を編むで本屋大賞、2015年あの家に暮らす4人の女で小田作之助賞、2018年野の花通信で島瀬恋愛文学賞、2019年に河合駿物語賞、2019年愛なき世界で日本植物学会賞特別賞を受賞、小説のほかエッセイの面白さも支持されています。
徳島県にお住まいの釣り好きの知人からアマゴをいただきました。徳島ではアメゴというらしいのですが、接卓には魚を焼くグリルがないのですが、フライパンでバター焼きにしても美味しいですよとのこと。腹渡をきれいに抜いた状態で送ってくださったので、昼ご飯にしようと4匹のアマゴに塩コショウを振ってじっくりとバターで焼きます。山形の日本酒もあったので、ちびちびやりながらアマゴのバター焼きを食べます。昼から飲酒。おいしい。 アマゴのほのかな甘みと香ばしさを日本酒の柔らかな甘さとすっきり感が包み込んで、大地と川の完璧なコラボや、私の言語化能力の問題でダメな食レポみたいになっていますが、休日のぼやけた頭が一気に目を覚ましたぐらい驚きの美味&滋味です。夢中で2匹を平らげたところで、覚醒した私の頭がささやきかけてきました。これリゾットの具にしても最高なのでは。まだ洗っていなかったフライパンで、三重県在住の知人が育てたお米をざっと炒めます。あらゆる知人から食材をいただきすぎ、残りのアマゴの身をほぐし、生のトマトも握りつぶして投入。和風リゾットがいいかなと、目分量の水を入れるついでに顆粒だしを振りかけ手抜き。しかしちょっとコクも欲しいかもと、チーズにもご参加願う。どの方向を目指しているのかわからぬ適当料理になってしまいましたが、天才が作ったとしか思えぬリゾットが出来上がりました。天才なのは無論私ではなく食材です。バターとチーズの芳醇な味わい、トマトの控えめな酸味、お米の奥深き甘さと食感がアマゴとの抜群のハーモニーを奏でています。ありがとう植物と動物、太陽と水と土と、感謝の対象が壮大になるぐらい美味しかった。ますます酒が進みます。山、川、海は隔絶して存在するのではなく、水によってつながっています。美味しい水のおかげで、美味しい作物も魚も牛や豚や鶏も育つし、酒もできます。彼らが美味しい料理となって出会うとき、山から海へ、海から山へと巡り続けるサイクルが食卓の上で凝縮され再現されます。不思議でありがたいことだなぁと、アマゴトマトリゾットと酒を堪能しつつ、命を食べて生命活動を維持する循環に思いを馳せたのでした。これはJA 全農が発行する食と脳の情報誌エプロン2024年6月号に載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月は塩の話です。
大昔から塩はなくてはならない調味料です。近年ではいろいろな塩の製品が販売されるようになり、選ぶ楽しさが加わりました。ところで、日本全国には塩にまつわる地名がたくさん残っています。塩の産地としては瀬戸内が有名ですが、関東地方にも塩作りを連想させる地名が残っています。東京湾周辺にいくつもある塩浜という地名は、昔砂浜が塩作りに使われていたことを物語っています。また長野県の塩尻は内陸にありますが、塩を運んだ道の終着点となったため名付けられたといいます。日本には地殻変動により海水が陸地に閉じ込められて水分が蒸発して結晶化した岩塩や、岩塩に変化する前にできる濃い塩の湖の塩湖がないため、塩の原料には海水が利用されてきました。人類が初めに海水から塩を得たのは、海岸の岩のくぼみなどに残った海水が太陽熱によって蒸発し濃縮されたものを偶然見つけたことからと考えられています。日本での最初の塩作りはというと、海水を土器に入れて煮詰めていました。弥生古墳時代の土器には、 沸騰しても中の海水がこぼれにくいように器の縁の部分が内側に丸められていたり、器の底の部分を丸くして熱効率を良くするなどの工夫が見られます。煮詰めている途中で土器が割れたりと、塩作りは大変だったようです。奈良時代になると本俵などの海藻に海水をかけて乾かし、その海藻を焼いてできた灰を水に溶かして濃い塩水を作り、その上澄みを煮詰めて作る方法が行われるようになりました。この方法を藻塩焼きと言います。現在、藻塩焼きをもとにして作られたいろいろな藻塩が売られています。一般に口当たりがまろやかでほのかな旨味があります。室町時代中期になると、海水の濃縮は海藻から砂を使った方法へと変わりました。海辺の砂浜に塩浜、塩田を作り、そこに海水をまくと、水分が蒸発した後に砂の表面に小さな塩の結晶が残ります。この砂を集めてろ過槽に入れて、上から海水をかけて濃い塩水を作り、これを煮詰める方法です。その後、塩の満ち引きを利用して塩田に海水を入れたり、塩田の構造を変えて太陽光や風によって濃い塩水を作るようになりました。塩田を用いる方法は天候や湿度に左右されてしまうため、昭和47年から塩作りはイオン交換膜製塩法に全面移行しました。電気の力とイオン交換膜を使い、イオンの性質を利用して海水から濃い塩水を取り出し、煮詰めて塩を作る方法です。できた塩は純度が高く、成分の 99% 以上が塩化ナトリウムです。現在では昔の製法で作られた塩への関心が高まっています。塩といっても塩化ナトリウムの純度は 80% から 90% 程度のものが多く、原料に使う海水や製法の違いにより、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルの含有量が異なります。また塩化マグネシウムが主成分のにがりを足して成分調整を行っているものもあります。最後に、公益財団法人塩事業センターが販売している食塩と食卓塩の違いについてお話ししましょう。食塩はイオン交換膜製塩法によって作られています。取り出した濃い塩水は縦釜に入れて熱で水分を蒸発し、できた塩の結晶を乾燥させています。値段が安いのが特徴です。一方、食卓塩は食卓などで使いやすい塩をというコンセプトにより誕生しました。作り方は、メキシコの塩田で作られた天日塩を日本に輸入し、水に溶かして砂などの不純物を取り除き、縦釜に入れて熱で水分を蒸発させ、できた塩の結晶を乾燥させ固まるのを防ぐために炭酸マグネシウムを添加しています。食塩と同じく、成分の 99% 以上が塩化ナトリウムです。いろいろな塩を使ってみて、自分の体や味覚に合うものを探してみるのも楽しいかもしれません。
次は、東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第5回のテーマは、 カルシウムの吸収を促進するフラクトオリゴ糖とビタミン D です。
フラクトオリゴ糖はですね、大腸からのカルシウムの吸収を促進する特定保健用食品特保として消費者庁から許可を受けている特保なんですが、この決め手となった研究が健康女子学生8名、アイソトープっていうカルシウムの安定同位体を含む飼料を摂取。摂取後、尿を採取した時に、時間経過で尿の中のこの、先ほどの安定同位体ですね、の、量を測ってみると、尿中に出てくるフラクトリゴ糖を摂取した分の方がもう4時間後から、統計学的に有意、意味がある数字で上がってくる。尿に出てくるっていうことは一旦体の中に入るっていうことを意味してますので、尿中のカルシウムの量を見てフラクトオリゴ糖が大腸からのカルシウムの吸収を促進させるというところを、まあ、確認している研究ですね。これをもって特報と消費者庁からお墨付きが出たというものになります。カルシウムとビタミン D の関係についてもお話ししたいと思います。はい。まあ、年齢とともにですね、椎体、背骨の、骨折の発生率というのが上がってきます。で、まあ、大体、サプリメントでカルシウムを摂取するっていうのはこういった場合に必要なことではあるんですけれども、これがですね、カルシウムのみを摂取した時よりもビタミン D、 活性型ビタミン D、 活性型ってあるっていうのが必要なんですけど、このビタミン D があるかないかによってですね、この椎体骨折の発生率が下がってくるわけですね。なので、ということは、これはどういうことかというと、活性型ビタミン D によってカルシウムの腸管からの吸収が促進されるので、まあ、これが体に入ってきたカルシウムが骨にきちんと届いて、骨折の発生を抑制するということですね。カルシウムのみの場合よりも、吸収を促進させるものを一緒に取った方がいいということです。食品中のカルシウムとビタミン D の含有量、まあ、それぞれ、まあ、いろんな食品がありますが、カルシウムも高くてビタミン D も高いっていうのが、シラス干し 100g あたりカルシウムが 530mg、 ビタミン D が 400IU、 この組み合わせ結構いいですね。例えば鮭とかはカルシウムが 14mg なのにビタミン D が 1300 もありますね。キクラゲ、黒のキクラゲの乾燥、まあ、乾燥したものはどうしても多くなりますけども、カルシウムが 180mg で、ビタミン D が 16,000 という感じになっております。ゴーダチーズ、カルシウムが 680 あるんですけど、ビタミン D が0です。なので、まあ、食品で摂るんだったらシラス干しがおすすめということになります。
次は料理人、飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は琉球です。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今日はですね、ちょっと改めてお刺身の話でもしようかと思っています。まあ、お刺身っていうのは、まあ、和食を代表する料理の一つですよね。和食の料理人のことを板前さんと言ったりしますが、本来板前というのは和食の料理人の中でも一通り全ての技術をマスターした一人前の職人のことだけを指します。見習いや修行中の料理人は板前ではないのです。というのも、板前というのはまな板の前にいる人という意味であり、つまりは刺身を引く人。日本料理では刺身は切るではなく刺身を引くというのですが、 まあ、これは実は修行の最終段階なんですね。まあ、料理屋さんに修行に入るとまずは追い回しと言います。これはまあ完全な雑用係ですね。掃除、鍋磨き、洗い物などから始まり、そのうち食材の下ごしらえくらいは任せてもらえるようになります。頑張ってその期間を終えると焼き方となります。焼き魚などの焼き物や、あと揚げ物なんかの担当ですね。そしてその次が煮方。煮物や蒸し物などを出汁の味付けなんかも含めて任されます。その後ようやく刺身を引くことのできる板前になれます。あくまでもこれ最後の最後なんですね。フランス料理なんかだとこの順番が実は全然違います。フランス料理で一番重要視されるのは日本料理でいうところの焼き方、つまり肉を焼く仕事です。これが料理長の一番大事な仕事。まあ、次が言うなれば煮方ですかね。つまり煮込み料理なんかの担当です。じゃあ板前、切る仕事はどうかというと、これは驚いたことに料理人の仕事ではないとされます。どういうことかというと、フランスなどヨーロッパ、あとアメリカなんかもそうですが、料理っていうのは基本的に加熱調理のことだけを指すんです。もちろんヨーロッパにはそもそも日本的感覚でいう刺身は、まあ、伝統的には存在しないわけですが、例えばスモークサーモンや生牡蠣などは食べます。しかし牡蠣を剥いて盛り付けたりするのは料理人の仕事ではなく、ギャルソンと呼ばれるホールのスタッフであったり、もうお店の人ですらなく出入りの専門業者さんだったりします。フランス人的感覚で言うと、刺身を引くなんて料理のうちに入らないということになるんですね。しかし日本ではもちろん違います。念入りに研いだ包丁で腕のいい料理人が引いた刺身こそが料理の頂点にある。これが和食の独特なところです。実を言うと僕も元和食の板前ですと言いますか、今でもまあ自分の中の3分の1くらいは和食の料理人だと思っています。まあ、正直ね、刺身を引く腕はすでに随分鈍っている気もしますが、まあ、かつてはそうやって修行してきたんですね。初めて刺身の盛り合わせを作った時、料理長にボロカスにダメ出しされたことを今でも覚えています。しかし今だから言いますが、ここだけの話、僕は刺身がそんなに好きではないんですね。もちろん嫌いじゃないし、出されたら大喜びで食べるんですけど、刺身大好きな人の刺身愛を100、日本人の平均的な刺身愛を80とするならば、僕はせいぜい50あるかないかくらいでしょうかね。ぶっちゃけ刺身より野菜の煮物とかの方がずっと好きです。なんなら刺身よりハンバーグの方が好きかもしれませんね。まあ、修行時代は絶対にそんなこと言えませんでしたけどね。まあ、そんな僕ですが、お醤油をちょこんとつけて食べる、ね、いわゆるお刺身、それ以外の生魚料理、つまりしめ鯖とか昆布締めとか、そういうものはなぜかむしろ大好きなんですね。そしてその中でも特に好きな料理の一つに琉球があります。琉球ってご存知でしょうか。アジなどのお刺身を醤油やみりん、ごまなどを合わせたタレに漬け込んだものです。琉球といっても沖縄料理というわけではなく、まあ、大分が本場とよく言われますが、九州や四国各地で同種の料理が食べられています。日本料理の板前が冴えた包丁さばきで華麗にこしらえる刺身とは違い、ごくごく家庭的な料理、あるいは漁師料理ですね。なので琉球はもうスーパーで適当に買ってきたカット済みのお刺身でも十分すぎるくらい美味しく作れます。今日はこの琉球の作り方をご紹介したいと思います。まずはもうお刺身を買ってきます。 アジやブリなんかがおすすめですが、タイなどの白身も、ね、意外といいものです。そしてマグロやサーモンであってもまた違った美味しさです。要するにまあ何でもいけるってことです。なんなら刺身盛り合わせとして売ってるような、そういうごちゃ混ぜでも構いません。むしろ楽しいです。まあ、とにかくそれをですね、150g くらい用意してください。これはお刺身で言うと通常2人前くらいの量ということになりますが、正直これ箸が止まらなくなる美味しさなので、この量一人でもペロリといけるくらいです。ともあれ今回はその 150g くらい、その量に対するタレのレシピです。醤油大さじ2、みりん大さじ1、酒大さじ1、おろし生姜小さじ1、すりごま小さじ2、以上を混ぜ合わせるだけです。アルコールに弱い方は、酒とみりんだけ先にお茶碗なんかに入れて、電子レンジに30秒くらいかけたらアルコールがほぼ飛びます。でも味としてはそのままでも全然大丈夫です。タレを合わせたらそのままそこにお刺身を漬け込みます。漬け込み時間は5分もあれば十分です。お好みで大葉やネギも乗せてください。そのままおつまみとしても最高ですが、タレごとご飯にザバーッと乗っけたらそれはもう最高です。僕はこれを食べるたびに、あの包丁修行は何だったんだろうと、まあ、ちょっとだけ複雑な気持ちになります。
次は外食情報のコーナーです。今月は意外と知らないイタリア料理というお話です。ピザやパスタ、リゾットなどのイタリア料理は外食でも広がりを見せ、おなじみとなりました。イタリアンファミリーレストランのチェーン展開などによって手軽な値段で楽しまれています。しかし、イタリア料理を深掘りするとまだ知られていないメニューもいろいろとあります。肉料理では、例えばポルケッタ、ディアボラ、サルティンボッカなどがあります。名前を聞いても想像すらできません。ポルケッタはいわゆるローストポークのことです。豚肉の塊をローストしたイタリアの伝統料理で、古代ローマ時代にはカーニバルや収穫祭のおもてなし料理として食べられていました。ディアボラは悪魔のという意味で、鶏肉を丸ごとパリッと香ばしく焼き上げた料理です。その形が悪魔がマントを広げたように見えるからという説があります。なお、メニューにディアボラ風とついた場合は、唐辛子やニンニク、玉ねぎ、セロリなどを使ったソースをかけたものを指します。サルティンボッカは、口に飛び込むという意味で、食べやすい大きさに切った子牛肉、鶏肉、豚肉などの上に生ハムやセージを乗せた料理です。さて、そこそこおなじみの料理にカルパッチョがあります。本来は生の牛ヒレ肉を薄切りにし、オリーブオイル、レモン汁、塩、胡椒などを混ぜた調味液をかけた料理です。名前はイタリアの画家カルパッチョ・カッチーニから来ています。日本では牛肉の代わりにマグロやカツオといった魚の刺身を使った和風カルパッチョがよく食べられています。イタリアでも世界的な刺身ブームの影響から生の魚を使ったカルパッチョが増えました。魚を使った場合は、ヒラメのカルパッチョ、サーモンのカルパッチョのように、頭に魚の名前がつきます。カルパッチョに似た料理に、マリネがあります。マリネはフランス語が由来で、食材を海水につける調理法または保存法が原点となっています。日本のマリネは いろいろな食材を漬け汁につけて柔らかくした保存食です。漬け汁につけたままいただくこともあります。よく使われる食材は、スモークサーモン、ニシン、玉ねぎ、キノコなどです。漬け汁は、酢、レモン汁、ワインなどをベースに、風味を良くするために、オイル、香草、香辛料が加えられます。イタリア料理店のメニューにもマリネがあることがあります。食べたイタリア料理の名前は味とともに覚えておきたいものですが、なかなかそうはいきません。何度も通うしかなさそうです。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は座り足上げ運動です。椅子に腰掛け、手はそれぞれ太ももの横につけ、手のひらを椅子の座面につけます。バランスを取りながら足の付け根から曲げて足全体を上下に動かします。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり、反動をつけて行ってはいけません。また、痛みが出たり、痛みが増すときは、速やかに中止しましょう。変わっては、東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの言った食ったのコーナーです。今月は新潟県新潟市です。
皆さんこんにちは、小泉武夫です。生草豪子っていう珍味と私は出会いました。どこで作ってるかっていうと、新潟市のね、西館区っていうんですかね、そこに角田浜っていう海があるんですよ。そこの角田浜で、だから新潟市ですけども、ずっと新潟市の郊外です。海に面しているところです。そこにですね、年一回ですね、イワシの大群が押し寄せるんですね。こうするとですね、村の人たちがですね、浜辺の漁師の人たちは、それっていうわけで、大量のイワシを網で取るわけですね。ここでそのイワシをどうするかっていうと、この各家々にですね、ものすごい量、バケツに10杯だとか、もらうわけです。だと家々で生草豪子っていうのを作るんですね。その生草豪子っていうのはまたすごい、私も発酵学者として初めて今回分かったんですけども、それはですね、まずですね、分けてもらったイワシをですね、大きな桶の中に入れてですね、生きてるままですよ。それに大量の塩を加えるんです。こうすると、イワシはもう塩分が多いから巻いちゃいますよね。そしてそのまんまですね、3年間置いておくんです。ね。こうするとですね、3年過ぎて、蓋を開けてみると、桶の中はもうドロドロでですね、イワシの塩辛ができるわけですね。これをですね、できたイワシの塩辛を今度は大きな釜の中に移して、下から火を焚くんですね。そうするとそのイワシの塩辛がだーっと、熱が上がって、だいたい80度ぐらいまでなった時に火を止めるんです。その時、どんなことが起こるかっていうと、あのドロドロだった、イワシの塩辛がですね、ビシャビシャになっちゃうんですね。溶けちゃって。液体になっちゃうんです。いや、すごいですね、それは。それをまた今度は桶に戻して、今度はちょうどその、大根が取れる時ですね。大根が取れる時にそれを作るんですけども、で、その大根を干すんです、今度。ね。で、大根干しますと、水分が取れて、たくあん漬け作ると同じですね。で、その、干した大根で水分が抜けて、例えば曲げると、しの字ができたり、のの字ができたりする、曲がるようになった大根をですね、さっきのイワシのですね、ビチャビチャになった塩辛の中に入れるんですよ。大根そのものを。そしてね、それから2年置いとくんです。今度2年間の間にですね、イワシの塩辛の美味しい味が大根に染み付くわけですね。うん。そして、 2年後に食べれる。だから結局この生臭豪子ってのは何かというと、生臭ってのはイワシってことですね。豪子ってのはお豪子のことで漬物ですね。とにかく5年かけて作るわけですから、究極のスローフードってことになりますよね。で、これを食べるときには切ってですね、その大根を、漬けた大根を、それで焼いて食べるんですよ。焼いて食べる。いや、それはびっくりしますね。漬物を焼いて食べるなんてのは、もう、驚きだと思うんだけど、焼いてる間にものすごいイワシの焼いた匂いがして、食べるともう本当にイワシの味がして、しょっぱくてご飯がいくらでも入る。まあ、誠に珍しいものがですね、江戸時代から作られてきて、つい私が最近行った時まで全く外に出さなかったっていう、もう秘伝の作り方でした。
次は、美味しい雑炊を作って味わうのコーナーです。第2回は、基本の卵雑炊を作りましょう。このコーナーは、公益社団法人、米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。講師は、スープ作家の有賀薫さんです。
今日は、基本の卵雑炊をご紹介します。雑炊の基本の型のような卵だけのシンプルな雑炊です。この作り方を覚えれば、出汁を変えたり、具を足していくことで、オリジナルの雑炊が作れます。卵をふっくらとしたかき玉に仕上げましょう。まず、大まかに作り方の説明をします。鍋に出汁を入れて温め、塩と醤油、酒で味をつけます。ご飯はザルに入れてさっと洗います。これは省略しても構いません。ご飯を鍋に入れて沸騰したら火を弱め、1、2分煮ます。その間に卵を溶き、沸騰した鍋に回し入れるとふわっと浮かび上がってきます。そして火を止めます。青ネギのみじん切りを散らして出来上がりです。材料は1人から2人分。炊いたご飯1膳。だし 400ml。塩小さじ3分の1。醤油小さじ1。酒小さじ2。卵1個。青ネギのみじん切り少々です。ご飯はパックご飯や冷凍ご飯を解凍したものでも構いません。だしはお好みのだしを使ってください。今回は昆布かつおだしを使っていますが、顆粒だしを茹で溶いたり、だしパックを使ったりしても構いません。めんつゆは甘いため、雑炊には向きません。白だしを薄めるのはありですが、しょっぱいのでその時は塩加減を減らします。それでは実際に作ってみましょう。じゃあまず、だしを鍋に入れて温めます。だしは本当に何でもよくて、まあ、だしパックとか、顆粒だしを使われる方が多いんじゃないかなと思います。それで十分です。また、コンソメなんかを使うと、ちょっと洋風になったりします。本当にお好きなだしを使ってください。ただ、市販のだしの中には、塩味がすでについているものがあるので、その場合は、調味料をちょっとこう減らす形で、味を調節してください。炊いたご飯は、ザルに入れてさっと水洗いします。くっついたご飯がパラパラになればそれでいいので、あまりこう長いことジャブジャブ洗わなくても大丈夫です。しっかりと水を切りましょう。こうすることによってご飯の表面のぬめりが取れて、食べた時にこうサラサラという感じの、すごく滑らかな食感になります。で、これは面倒な方は省略しても構いませんし、そのなんかとろっとしたお雑炊が好きな人もいると思うので、そういう方はそのまま入れてください。 それから冷凍ご飯を使う方は、そのまま入れても大丈夫なんですが、その場合は、ご飯が溶けるまでに少し時間がかかるので、少し長く煮てあげれば大丈夫です。レシピでは、1、2分煮るとあるんですが、凍ったご飯だと1、2分では溶けませんので、もう少し長く煮て、ご飯がしっかり温まるまで煮てください。さあ、だしが煮立ってきたら、塩とお醤油、そしてお酒ですね。味をつけます。もうこの段階で味を割としっかりつけてしまって大丈夫なので、塩がしっかり溶けたようだったら味をここで見てあげてください。そうしましたら洗ったお米をここに入れます。そしてこのままちょっと 1,2 分ぐらい煮ていきましょう。今日はお雑炊でも少し水分が多めです。というのは卵を割ってかきたまにするので、ちょっと多めの水加減になっています。さあ、じゃあ卵を割っていきますね。卵を混ぜるときは、卵の白身と黄身がよく混ざるように、白身をちょっとお箸で切りながら混ぜてあげるといいと思います。白身が固まっているとどうしてもかきたまにしたときに食べた食感が悪くなるので、ここは少し丁寧に混ぜてあげましょう。あんまり泡立てすぎると、また今度はコシがなくなってしまいますので、白身がしっかり切れれば大丈夫です。お箸の感触でわかると思います。さあ、そうしているうちにお米が煮えてきました。ここに卵を少しずつ入れていきます。くるっと回すようにして入れてあげましょう。回すとこう水分が少し多めなので自然にふわっと浮き上がってくるんですね。なのでもう入れたらその後あまりかき混ぜないようにして放っておいて大丈夫です。そしたらもうこの段階で火を止めて OK です。さあ、で青ネギ、これは刻んだものを買ってきても構いません。ちょっと彩りに青ネギを散らしましょうか。食卓で入れていただいても構わないです。お椀に盛り付けていきましょう。さあ、これで卵雑炊の完成です。じゃあ早速食べてみましょう。いただきます。卵がね、もうふわふわになっています。どんな味になってるかな。うん、熱々なのでやけどに皆さん気をつけてくださいね。すごくさらっと、やっぱお米を洗っていると、すごくお米がサラサラっとした感じで口の中に入ってくるんですよね。それがとってもこう気持ちいいです。あとそこに卵がふわふわに出来上がってます。やっぱりきちんと溶いてあげることと、回しながら入れてあげることがすごく大事です。あと、煮すぎないことも大事なので、入れたらもう本当に10秒ぐらいで火を止めていただいて大丈夫です。うん。お出汁も、とっても、もう、なんか間違いないですね。お出汁とご飯と卵なので、味は多分皆さんも想像がつくかなと思うんですけれども、基本のお雑炊、ご飯と卵とお出汁、これだけで、本当に満足のできるお雑炊になると思いますし、逆に、例えば家で風邪をひいて一人暮らしの方なんかが、自分のために作るのにも、このぐらいのシンプルなものだったら、簡単にできるんじゃないかと思います。で、もうちょっと具を増やしたい方は、例えばここに乾燥わかめをちょっと入れてあげるとか、うどんに入れるような揚げ玉がありますよね。ああいうのをちょっと足してあげても、コクが出て美味しいんじゃないかと思います。とっても簡単で美味しいので、ぜひ作ってみてください。
次は、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで、誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は 茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所竹の子を営む坂場和子さんです。今月は、そら豆としじみと日本酒というお話です。皆さん、こんにちは。茨城県の田んぼは田植えを終えて、15センチほどの稲がそよそよと心地よい風に吹かれて揺れています。お世話になっている島営農組合さんのお話では、近年の温暖化のため、例年通り種まきをして育苗しましたが、かなりのスピードで育ってしまったそうです。そのため、田植え時に草刈り機で5センチほどカットしたとのことでした。苗が育ちすぎた状態で植えてしまうと、稲が倒伏してしまう原因になってしまうとのこと。異常気象のため、大雨や強風が多く、農家さんにとっては厳しい状況となっています。今年はお米の値段は高くなると言われていますが、原材料が高騰しているため、純利益は大きな変動はないと見込まれていると聞きました。日本の食生活を支える農家さんの笑顔が多く見られることを祈っています。田植えが終了した島営農組合さんでは、現在、そら豆の出荷に追われています。そら豆の鞘を一つ一つ丁寧に拭いて選別していきます。島営農組合では、農協へ出荷しています。選別の基準は、中身が3個から4個入っていて、35グラム以上のものが L。中身が2個から4個入っていて、25グラム以上のものが M になります。中身が1つのもの、25グラムに満たないものは出荷していません。ハウスの中に運ばれた大量のそら豆を選別していきます。水戸市の隣の茨城町には、日沼という湖があります。日沼の名物は、しじみです。島営農組合員の入野さんが、日沼の漁業権が当たり、念願かなってしじみ漁ができるようになったと、嬉しそうに話してくれました。身が大きく、ジューシーで、噛めば噛むほど味が出てきます。入野さんが取ってきたしじみで味噌汁を作り振る舞ってくれました。しじみの香りが優しく漂い、身が大きくプリプリで食べ応えがありました。入野さんが一生懸命取ったしじみは格別でした。楽しく美味しい話をしながら、そら豆の選別も進みます。そら豆の L、M から外れたものは、鞘の中に一つしか入っていないものが多くあります。一つしか入っていないものは、市場になかなか出ることはありませんが、粒が大きく、ふっくらとして、ホクホクしています。選別外のものを毎年いただいています。以前はそれほどそら豆が好きではありませんでしたが、島営農組合さんから、毎年いただくようになってから大好きになりました。皆さんはどのようにしてそら豆を調理していますか？茹でて食べるのはもちろんのこと、鞘のままオーブンで焼くと甘みが増し、さらに美味しくなります。鞘の中のふかふかの綿のような繊維に守られ、程よく蒸されます。鞘を剥いて、ホクホクの豆の皮を剥いて食べると、口の中に甘みが広がり、幸せな気持ちになります。また、ビールに合うのです。ちょっと暑い日、そら豆とビールを縁側で楽しんでいます。ちょっとした幸福時間です。以前話をした、照沼農園さんと吉久保酒造さんと一緒にした、お酒作りのその後の話です。一緒に田植えをして収穫した山田錦でお酒を作りました。その出来上がった日本酒、 一品純米大吟醸がアメリカ・ロサンゼルスのドジャースタジアムで提供され始めたとの連絡がありました。ドジャースタジアムは野球のアメリカ大リーグで大谷翔平選手が所属するドジャースの本拠地です。提供されているのはドジャースタジアムの VIP ルームだそうです。日本酒の味と香りをはっきりと表現した特徴などがアメリカのソムリエらに評価されたそうです。一品純米大吟醸は、水戸市の山田錦、水、作り手と、オール茨城のお酒です。ドジャースタジアムのソムリエが、日本酒300種類の中から選んだ4品の一つとなりました。吉久保社長は、日本の酒文化を広めたいという思いが伝わったと喜んでいます。海を越えて遠いアメリカの地でもしかしたら大谷翔平選手も飲んでいるかもと思ったらワクワクします。使われている山田錦はきっと照沼農園で照沼さんとメンバーと共に田植えをしたお米に違いありません。そう思うと心が弾みます。そんな思いと出会いをいただけるこの取り組みに感謝して、今日もメンバーと共に頑張りましょうと声を掛け合い、笑顔で頑張っていきたいと思っています。続いては、食の作法も美味のうちのコーナーです。食生活ジャーナリストでいらした岸麻子さんが、一般的な食事のマナーについて書き残されたお話をお聞きください。外での食事のマナー実践編。ナイフが切れないと嘆く前に切り方のチェックをです。このナイフちっとも切れないと肉を切るのに悪戦苦闘したことはありませんか？本当にナイフが切れないなら諦めるしかありませんが、切り方に問題はないでしょうか。メニューの中心になる肉料理は、ナイフとフォークの使い方がポイント。これが巧みだとスマートに見え、手際が悪いとぎこちない感じになり、何よりも切りやすさにも差が出ます。知ってしまえば、なんだ？というようなことなのですが、まずナイフとフォークの持ち方をチェック。右手にナイフ、左手にフォークを持った時に手先から肘までが常にテーブル面と平行ではありませんか？この手の位置は中途半端な感じで見た目が不安定です。ナイフとフォークで肉料理を食べ慣れている外国の人を観察すると、ナイフとフォークを持った手は、状況に応じて手首から先を上げたり下げたり自由自在に動かしています。ナイフとフォークを持ち上げて宙に浮かせているときは、手首から先を上げ加減にします。すると、ナイフとフォークは自然に斜め上を向き、すっきりとスマートな印象です。肉を切るときには手首から先を下げます。ナイフとフォークも先端が下がり、肉を切ったり押さえたりする動作がスムーズになります。手先から肘までをテーブル面と平行にしたまま肉を切っても、ナイフは有効に働かないでしょう。まるで下手なノコギリ使いのように力を入れてギコギコと押し切ることになり、いかにも手際が悪く美しくありませんね。第一、ステーキなどは手早く切らないと美味しい肉汁が出てしまい、せっかくの味が台無しです。ナイフは肉に直角にではなく、先端を下げて肉に切り込むように入れ、まず手前に引いてから前後に軽く動かすのが上手な切り方と覚えておきましょう。そしてそのための手首の動かし方も。 また切るとき、フォークとナイフとの間隔を空けないようにすることも大切です。フォークで押さえたすぐ際を切れば安定して切りやすいでしょう。こうしたことに気をつけて、左側から一口分ずつ切った肉をフォークに刺し、口のなるべく奥まで入れて食べます。私の知る限り、アメリカ人の多くは、肉を全部切ってからフォークを右手に持って食べますが、なんだか子供っぽくってエレガントではないですね。付け合わせの野菜などは、右手にフォークを持ち替えて食べても構いません。次は食生活ミニ情報です。今月は、モロヘイヤの鞘と種に注意というお話です。
エジプトでは古くから食べられているモロヘイヤ。エジプトの王様が病気になった時に、モロヘイヤのスープを飲んで治ったという逸話が有名です。そこから王様の野菜と呼ばれるようになりました。独特のぬめりが特徴で、ベータカロテンやビタミン C、E、葉酸などが含まれています。日本には1980年代に導入されましたので、比較的歴史の浅い野菜です。1996年には長崎県の農家の牛が種のついたモロヘイヤを食べて中毒死するという事故が起こりました。調べたところ、原因はモロヘイヤの種に含まれている強心配糖体という植物性自然毒によるものでした。強心配糖体は成熟した種に最も多く含まれますが、成熟途中の種、成熟した鞘、発芽してしばらくの若葉などにも含まれます。スーパーなどで売られているモロヘイヤには、鞘と種がついていることはまずありませんが、自家栽培の場合は、鞘と種は食べないようにと注意喚起されています。鞘はオクラの実を細くしたような形をしており、その中に小さな種が入っています。なお、モロヘイヤのお茶や健康食品などの加工品について調べたところ、検出されなかったことが報告されています。強心配糖体には多くの種類があります。うっ血性心不全の治療薬に用いられているものもあります。副作用として、不整脈、嘔吐、不眠、幻覚、頭痛、疲労感といった精神神経症状が出ることがあるようです。
最後はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は、鳥取に旅行に行った際に、モサエビを食べました。食感も良く食べ応えがあり美味しかったのですが、どういうエビなのでしょうかというご質問を大阪府の渡辺さんからいただきました。
モサエビの正式な名前は黒ザコエビと言います。日本海で少量しか取れないエビです。鳥取県ではモサエビと呼ばれていますが、北陸地方ではガスエビや泥エビと呼ばれています。水深250メートルの水域に生息しており、9月から5月に沖合底引き網漁で水揚げされます。甘エビよりも色合いが明るく、体長は10センチを超えます。弾力のある食感と強い旨味が特徴です。お腹に緑色の卵を抱える春が旬と言われています。しかし、鮮度の低下が早く黒ずんでしまうため、昔は漁師たちでなければ食べられない幻のエビでした。今では冷凍はできませんが、地元の飲食店や 宿泊施設などで提供されています。少量ですが、生きたまま鳥取県外にも出荷されています。鮮度の良いものは、軽く水洗いした後、胴体の殻を剥いて生で食べたり、剥いた殻からは濃厚な出汁が取れるため、味噌汁などに使われています。その他、煮付け、塩焼き、天ぷら、唐揚げなどにして食べられています。茶碗蒸しの具にすることもあります。
皆さんからのお便りをご紹介します。舞語を楽しみに聞かせていただいております。5月号では餃子の話題がありました。私も自分では作りませんが、1週間に1回程度食べています。餃子を食べると元気が出て、体から力が湧いてくるような気がします、というお便りを愛知県の二村さんからいただきました。これで令和6年7月号を終わります。当協会へのご連絡は電話 03-5641-5311、 ファックス 03-5641-5312、 E メールアドレスはinfo@skoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@skoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。